それでは私の方から一件、アイランドサフォーク夢の布団プレゼント事業について質問いたします。羽幌町議会では議会活動の活性化に向けた取り組みの一つとして、今年10月22日から11月20日までの期間、町民アンケートを実施しております。その中でアンケート結果に夢の布団プレゼントについての意見要望がありました。この事業は赤ちゃんの誕生を祝うとともに健やかな成長を願い、ヤギシリ綿羊の毛を使ったベビー布団をプレゼントし、子育て環境を整えるとともに地域への愛着を深めるとの趣旨であります。また羽幌町におきましては、令和2年度から令和6年度までの子ども子育て支援事業計画第2期を策定し、さまざまな子育て支援事業に取り組み実施していることは承知しております。夢の布団プレゼントについては、布団プレゼントを廃止し、祝い金という形で給付するべき、プレゼントされた布団を使用していない家庭が多く見られる、第2子以降布団は必要ない、布団はいらないので布団分のお金、もしくはおむつ等にするべき等々の意見要望があり、現時点ではこの事業に対する保護者の評価はあまり良くないのではないかと推察いたします。少子化が進んでいる羽幌町としましては、保護者が安心して出産できる環境を整えることも、少子化傾向に少しでも歯止めをかけることにつながるのではないかと考えます。そこで以下について質問いたします。夢の布団プレゼント事業については、その事業内容の見直しが必要ではないかと考えますが、どうでしょうか。
町長、駒井久彦君。
平山議員のご質問にお答えいたします。はじめに議員ご質問のとおり、本事業は羽幌町で生まれた新生児を対象として、その誕生を祝い、健やかな成長を願うとともに、郷土愛を深めるため地場の産品であるヤギシリ綿羊の羊毛を使用したベビー布団と、同じく羊毛を使用したミントなどの手作りグッズ、お祝いのバースデーカードを添えてプレゼントするものでありますが、その主な目的は世帯への経済的支援ではなく、生まれた新生児本人に対し、地元のみんなでお祝いの気持ちを送ることであると認識しております。本年3月に策定しました第2期羽幌町子ども子育て支援事業計画におけるアンケート結果をもとに、第2子以降の新生児向け商品の在り方について関係団体を交え検討したところ、おむつ取り替えの際の敷物などさまざまな用途で活用できるベビーマットの製作が可能となりましたことから、新たに選択肢の一つに加え、本年10月から運用を開始し、事業内容を見直ししたところであります。実際にプレゼントとしてお渡しするのはこれからとなりますが、今後も状況に応じ改善できる点は見直しを行いながら、本事業を継続し、子育て支援のさらなる充実、地元の資源を生かした地域活性化に努めてまいりたいと考えております。以上、平山議員への 答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。3番平山美智子君。
それでは私の方から再質問させていただきます。この夢の布団プレゼント事業につきましては、私の記憶ではこれまで予算委員会での質問あるいは定例会での一般質問がされておりまして、今回私の質問で3回目となるかなと認識しております。まず先ほどの答弁の中でこれまでにも答弁ありましたが、この事業の主な目的、これは世帯への経済的支援ではないということですが、この答弁を聞いて感じましたことは、行政の思いと保護者の子育て世代の人の思いの認識というか、そういうズレがまずあるのではないかなと感じました。なぜなら行政としては親の負担軽減ではないよと、そして保護者の思いはこれまでの議会との懇談会アンケート調査の結果から推察できることは、出産にはかなりの費用がかかる、だからそこのところでの負担軽減をしてもらえないかということだと思います。その辺のところの認識はどのようにお考えでしょうか。
町長駒井久君。
はい、子育て支援につきましてはですね、お金による支援というのは、いつの質問だったかちょっと記憶はありませんが、しないというふうに申し上げておりまして、その代わりに、任意の予防接種を当時から行っておりまして、本年度も326万2千円ですか、そういった予算になっております。以前はこれよりも多かったわけですけれども、任意でなくなった部分もありましたので、少し金額は下がっておりますが、相当長くもやっていた、そんな記憶も持っております。
3番、平山美智子君。
今、町長答弁ありましたように、子育て世代の支援ということで、そういう予防注射等の支援はしていることは存じてます。ただこの趣旨といいますかね、目的についての子育て世代の人たちに浸透してないのかなと、その辺を理解していただくことが必要ではないかな、足りないんじゃないかなってちょっと思うんですよね。その辺のところはどうでしょうか。
町長駒井久明君。
そこのところはやはりですね、町の議会議員でございますので、町の趣旨を十二分に理解してですね、町民にご説明宣伝をしていただければというふうに思います。先ほども免用の件でご質問をいただきましたが、この免用の毛を使ってですね、さまざまな何て言うんですか、女性の手芸って言ったり、そういうことをですね、活動を通してやられる方が出てきてですね、その中でさらにそういったものも子育て世代には役に立つんではないか、そして羽幌町の免用だよというようなことでですね、地域の新たなそういった活性につながるのではないかということで始めた事業でございますので、ちょっとその目的といいますか、趣旨といいますか、そこのところがですね、ずれてしまったのかなというふうに感じておりますので、やはりさまざまな宣伝はこれからも続けていきたいなというふうに思います。
3番平山美智子君。
今の答弁でね、今後もこのね、事業を続けていくということですので、議員さんたちも町の人に聞かれて宣伝してくれということですけども、それはもちろんしますが、また町としてもね、姿勢としてその辺をしっかりやっていただきたいなと思います。で、次に事業内容の見直しですが、第2子以降のこの製品の在り方について、アンケート結果をもとに関係団体と検討したところ、ベビーマットの政策が可能となり、新たに選択肢の一つに加え、事業内容を見直したところであると、前向きな ご答弁をいただきました。まずですね、ちょっと確認なんですが、このベビーマットの材料はもちろん地元の資源を生かすということからも、八木尻綿羊の毛を使ってという事業なんですね。
副地課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。議員おっしゃるとおり、八木尻綿羊の羊毛を利用したベビーマットの作成ということになっております。
3番、平山由志子君。
で、参考まで聞きたいんです。今、プレゼントしている布団のサイズ、大きさですね、それと、今回、この第二次以降のベビーマットのサイズ、それと、これらにかかる費用について、ちょっとお聞かせください。
副地課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。現在の布団のサイズにつきましては、掛け布団が95センチ×120センチ、敷布団については70センチ×120センチでのサイズとなっております。今回、10月以降に始めますベビーマットのサイズにつきましては、85センチ×125センチということで、布団の敷布団の一回り若干大きいサイズのサイズとなっております。あと金額につきましては、布団につきましては、布団のほかに先ほど町長も説明しましたが、ミトンや手袋のミトンや靴下など、そのもろもろの製品もプレゼントしておりまして、合計で布団につきましては、21,802円の 1セットに対して経費がかかっております。あと、ベビーマットにつきましては、その先ほどのミトンの手袋等も含めまして、15,770円ということにの予定となっております。
3番、平山美智子君。
どうもありがとうございます。それでは今後ですね、第一の時はこの布団のプレゼント。で第二子以降はベビーマットのプレゼントということになるんですね。
副地課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。一人目につきましては布団をプレゼントいたしまして、二人目につきましては洗濯ということで、布団もしくはベビーマットの洗濯という希望を取ってプレゼントする予定であります。
3番、平山美智子君。
今、第二子以降は希望を取るっていう答弁でした。それでですね、これまでの町長の答弁でね、布団プレゼントでは2人目以降、もし必要でなければ断っても構わないですよという答弁があるんですよね。今回もそのような捉え方でよろしいんでしょうか。
市課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。今までも1人目であろうが、もう今後の2人目であろうが、希望を取ってからのプレゼントをしておりますので、今まで通りのことになると思います。
3番、平山美智子君。
はい、このことはちょっと後ほど。次ですね、第2期羽幌町子ども子育て支援事業計画におけるアンケート結果をもとにこの事業内容を見直したとあります。そのアンケートの中にですね、子育ての実態のところで子育てについての悩みとして、経済的な不安負担が大きい、このことが2番目に多い回答数になっています。そしてまたニーズ調査における意見のところでは、費用の軽減、他町村などではね、お祝い金がある、あることで出産しやすくなりましたとの話をよく耳にするとありました。羽幌はそういうものが全くないので余裕がないと結果にあったはずです。このような意見要望に対して、この事業見直しにどのように反映されているのでしょうか。
課長、木村和美君。
お答えいたします。この事業につきましては町長も説明しましたが、経済的援助ではなく子どもへの制作者も含め町民みんなからのお祝いという意味の趣旨で実施しております。あと経済的なお金がかかるとかのアンケートはあるのは承知しておりますが、そちらにつきましては今までも答弁しているとは思いますが、一時的な給付金を上げるのではなくてですね、現在の子育て支援の方をですね、先ほども町長もおっしゃっておりますが、予防接種の無料助成だとかですね、子育て支援センターの事業内容の充実、あと相談事業 だとか、あと妊産婦 の検診の助成などを含めてですね、直接お金を給付するものではなくですね、今後必要となる部分も含めて子育ての環境を整えていくという考え方で現在も進んでいるところであります。
3番平山美智子君。
今答弁の内容は理解します。私はただね、議会との懇談会や今回のアンケート調査の中にやはりこの経済的支援ということが大きく声が上がってるんですよね。例えばプレゼントを廃止してお祝い金という形で給付してほしいとか、布団がいらないので布団分のお金、ちょっと露骨な言い方なんですが、もしくはおむつにするべきなどの要望があるということは、本当に出産に対してはですね、本当にお金がかかるんですよ。そういうことから子育て世代のお父さんお母さんたちは経済的支援をしてほしいという切実な思いではないかなと私は受け止めています。それでね、先ほども言いましたが、今回も第二子以降のプレゼントで必要ない人は断ってもいいですよということですが、先ほども私言いましたように町側の思い、それから保護者の受け止め方が違いがあるんじゃないかということで、町長はそうですねって認めましたよね。こういう必要でない人は断ってもいいですよ、いらない人はいらないでいいんじゃないかというのであれば、この事業のやり方としては私は町側の一方的な実施方法ではないかなと私は思います。本当にするのであれば保護者の方が本当にありがとうございますと思ってもらえるようなプレゼントの内容にするべきであり、こういうことが私は本当に必要ではないかなと思います。こういう保護者のニーズに対してですね、聞く耳を持たない町側の考え方だと私は受け止めざるを得ません。そういう認識でいいのかどうかちょっと確認いたします。
町長、小林沙君。
先ほども申し上げました通りですね、この事業につきましては八木市名誉の要望を活用したもので何かお祝いをできないかなということと、それから議員おっしゃるようにですね、必要のない方には断っていただいていいですよということは知らないよという意味ではなくてですね、子育て支援についてはですね、先ほども申しましたが任意の予防接種について、子どもさんがいれば一人であろうと二人であろうと、その年数年度生まれた0歳児ですか、そういった生まれた年数に応じてですね、それぞれが等しく受けれる予防接種がいいだろうということと、先ほど課長が申しましたように子育ての支援事業といったそういったものでですね、事業で子育てを支援するというのが当庁の考えでございまして、そういうふうに事実実践してきて喜ばれている部分も聞いておりますので、今後ともですね、そういう形でいきたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。
3番、平山美智子君。
今ご理解してくださいということですが、言ってる説明していることは私はちゃんと理解してます。ただそこに子育て世代の親御さんの気持ちがさっきから言ってますけど、ちょっと れ、その辺のところを私は何とかしてあげたいな、してほしいなという思いなんですよね。私は決してね、この事業を否定しているものではありません。まあ、今後もね、先ほどから言ってますけど、この事業を継続していくことですので、まあ、この事業は事業で私はいいかと思います。ただ繰り返しになりますけれども、アンケート調査の結果とか今段階での保護者町民の要望に対しての解決には私はつながっていないと思いますけれども、繰り返しですけど、どうでしょうか。
福祉課長、木村克美君。
はい、お答えいたします。確かにその給付金の要望やアンケートはたびたび聞くことはありますので、ご承知はしておりますが、まあ、本庁の姿勢といたしまして再三答えておりますが、生まれてからの子育て支援など充実していきたいという考えであります。あとはアンケート結果の方にもですね、まあ、下記 の子育て支援計画にもありましたが、給付金ではなく今後の子育て支援の方を充実してほしいなどのアンケートの結果もございますので、本庁といたしましては給付金をインパクトは一人いくらというインパクトはあるかもしれませんが、本庁といたしましてはあまりインパクトには欠けているのかもしれませんが、今後 の生まれてからの子育て支援の充実の方にシフトして事業を行っていきたいと考えております。
3番、平山道子君。
お子さんが、ね、生まれてからの事業に充実した取り組みをしていきたいということだと思うんですが、ということになりますと、今現時点では出産したときね、出産時に関しての町側の支援というのは何もしてないという判断でよろしいんですか。出産時、お子さん生まれたときですよ。この布団プレゼントは先ほど言ったようにね、生まれてきてありがとう、赤ちゃんに対しての、ね、気持ちもあるよという意味合いだったと思うんですが、その他で出産した時の支援ですよ。まあ、これは多分、まあ、経済的支援になるのかちょっと分かりませんけれども、何かやっている事業があれば教えてください。
福祉課長、木村克美君。
お答えいたします。出産時の医療にかかる部分でありましたら、各医療の方からですね、出産費用に対して42万円だったと思いますが、給付はあると思います。本庁といたしまして、単独のと言われれば、生まれて何かお金をやるとか、そういうのは一切ございません。あと、新生児に対して一軒一軒訪問をしてですね、相談に乗ったりとか、そういうソフト面の事業を実施しているところであります。
3番、平山道子君。
まあね、なんつ言いましょうかね、まあ、今回の第二子以降のプレゼントについては、まあ、ベビーマットのプレゼントをしていくということが、まあ、前進した、ね、事業の内容の取り組みと受け止めております。ただですね、何回も言いますけれども、保護者、町民の要望でね、特に経済的支援という思いが大きいんですよね。この辺の部分で、まあ、町側は今後もしていかないっていうような意味合いにしか私は取れないんですよね。こういうことっていうのもこのプレゼント事業のほかにですね、私今後の町の課題の私は一つになるのかな、出産時の支援です。出産するまでいろいろなプロセスありますね、妊娠してから生まれるまで、それ検診ですとかいろんなものあります。そういうことじゃなくて、出産したその時のお金がかかるということが町民の方言ってるんですから、そのために羽原町何にもしてないところが、ね、他の町村ではそういう支援をして少しでも少子化の歯止めをかけようって取り組んでる自治体もあるはずです。その保護者のお母さんたちはそういうことも聞いて、この近くで言えば、まあ、ちょっと名前挙げてあれなんですけど、市町村名近くにそういう町村町があるということで、その町に 子育てをするために移り住んでいくっていう人もいると聞いてます。ですから私先ほどから言ってるのは、出産するまで、それから子どもが生まれてからのいろんなプロセス、そういう事業をやってるのを私はちゃんと分かってて、今日こういう質問してるんですよ。私言ってるのは、その出産したとき、出産したときにその家庭に対して支援をしないのか、何回も言いますけど、しませんと。でもこれはこれだけ大きな声になってるんですよ。人口減少にもつながるかもしれません。そういう若い世代の人たちが隣の町やね、そういうあの子育てのこういう出産の時のね、あの事業に対してやってるところがあれば行くかもしれない。実際にそういう声が出てるんですよ。だから私が言ってるのは、出産した時、その時の支援が必要でないかと私は言ってるんですよ。これは私ね、新しい今後本当に町としての新しい私課題の一つじゃないかなと私は思って今日質問してるんですよ。その辺どうですか。
町長小林彩君。
はい、白山議員から出産の時を考えてしないかということでございますが、過去の同じような質問でもご答弁申し上げましたが、出産の時にしない代わりにですね、任意の予防接種、あるいは先ほどから言っております子育て支援というものでお金を使っていくというふうに変えておりますので、お金を使っていないということは当たらないかなというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番平山美智子君。
まあ、やはり堂々巡りの議論しかなりません。ちょっと残念です。でもお願いです、今後そういうことを一つ課題として検討していただく方向にはなりませんかね。もう一回念をしてちょっと聞きます。
3番平山美智子君。
はい、まあ、なかなか難しい問題で行ったり来たりの議論で、最後にですね、いや私の思いはできるだけね、今言ったようなことで叶えてほしいと思います。最後にですね、この事業も名誉の手を使って活用して行っている事業ということです。ですが、まあ、名誉の、ね、用語の活用についてもね、他にもふるさと納税の返礼品とかにも使っているようですし、また町での行事でね、高齢者に対しての80歳のお祝いですとかありますよね。その辺のところにもね、この名誉の手を生かして有効活用といいますかね、その辺にも利用できるように取り組んでもいいのかなとちょっとふと思ったんですよね。その辺ちょっと不伝とは違うかもしれないけど、まあ、名誉の活用ということで、その辺もし何かあればお願いいたします。
ないって。じゃあ、まあそれで終わりますので、ちょっと発言お願いします。町長小林彩君。
通告の質問とちょっと外れておりますので、答弁は控えさせていただきます。